黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は黒部の怖いお話をご紹介します。お楽しみに。
黒部座ストーリ
ー、16人谷の夫婦松をご紹介します。昔、黒薙川上流の谷に根元から二つに分かれている松の木がありました。一本はどっしりと枝ぶりもよく、もう一本はほっそり弱々しい夫婦の松でした。季節の移り変わりの中、春には穏やかな光の中で、互いの葉をさらさら交わし合い、夏には川の流れをうっとりと眺め、秋には色鮮やかな山々と語り、冬は激しく降る雪に互いをかばい合うようにして立っているのでした。そんなある日のこと、黒部の山に17人の木こりが入り込んできました。そしてこの大きな松を見つけたのです。
大きくていい松だ。まずこれから切ろうじゃないか。
そして一人が小屋で食事の準備に残り、あとの16人で松を切り始めたのです。
カーン、カーン、カーン。
ひっそりした山々に、斧の冷たい響きが広がりました。はじめは、みじろぎ一つしなかった松も、夕方近くになると、その大きな体を震わし始め、ついに、ぎーっと、苦しいうめき声を上げて、地に力いっぱい横たわりました。小さな松は、悲しげにそれを見ておりました。その日はさすがに木こりたちも疲れ果て、小屋に帰って夕飯を食べ終わると、そのままぐっすり眠ってしまいました。食事の準備をしていた男は、どこからともなく吹いてくるひんやりした風に目を覚ましました。見ると戸口に、白々とした美しい女が立っています。女は16人の木こり一人一人に何やら囁いているようでした。そしてそのまま音もなく夜の闇に消えていったのです。男は女の悲しげな顔が妙に気になりました。
おいおい、あの女は何を言ったんだい。
男は隣の男を覗き込んでびっくりしました。よく見ると16人ともすでに息絶えていたのです。男は腰を抜かしながら慌てて山を下りました。その途中、寂しく揺れるあの小さい松を見たということです。それ以来この谷を16人谷というようになったとか。
黒部座ストーリ
ー。16人谷の夫婦松に続いては桑津女房をご紹介します。昔、 一人暮らしの男の家に娘が来て、道に迷って家に帰れないので一晩泊めてくださいと頼みました。男は心よく泊め、次の日の朝のこと、どこへ行くあてもないのでこの家に置いてくださいと頼むので、そのまま働いてもらうことにしました。ところがこの娘はごちそうをいろいろ作っても自分はあまり食べません。男は、これはどうしたことか、どこかで何か食べているのか確かめてみようと思いました。俺は少し外へ行ってくる、留守番を頼むと言って2階に上がり様子を見ていました。すると囲炉裏にかけた大きい鍋にご飯を炊いて、おはぎを作り、娘は頭の方へ持って行っては食べているのです。頭の上に口があるのです。男は思い出しました。昔から雲の一種、雲やじは頭の上に口があって、ものを食べるとき髪の毛を分けて口の中へ入れるものだと聞いていました。それが目の前にいるのです。男は2階からそっと降りてきました。何も知らないふりをして家の中に入ると、娘が、お湯が沸いているからお入りくださいと言いました。男が風呂桶に入ってしばらくすると、娘は風呂桶を担ぎ上げました。そしてぐんぐんぐんぐん山の道を登っていったのです。男は、これは殺されるかもしれない、どうすればいいんだろうと考えているうちに暗い山道に来ました。木の枝が寄りかかっているので両手を広げて、ひょいと木の枝につかまって、ぐいっとぶら下がって事なきを得たのです。それを知らない娘はぐんぐんぐんぐん空の桶を担いで山を登っていったのです。このお話から、夜の雲は親に似ていても焼き殺せということわざが生まれました。
黒部座ストーリ
ー、今週は黒部の怖いお話を2つご紹介しました。暑い夏ですけれども、少しは涼しくなっていただけたでしょうか。一人になった時、あるいはこう夜遅くなった時にちょっと思い出してしまうなんてこともあるかもしれませんけれども、いろんな教訓が込められているお話として捉えていただいたらいいかなと思います。さて、黒部市育児では今日と明日、育児恵比寿祭りが開催されます。会場パレードや灯籠流しが今夜7時から、その後会場花火が夜の8時から打ち上げられます。西宮に安置されている恵比寿様、大黒様の像をきらびやかに飾った漁船に乗せ、笛や太鼓の音もにぎやかに育児の海を一周します。海の安全と豊漁を記念するお祭りです。ぜひお出かけください。さて、来週からは恵比寿祭りが行われる育児地区の盆踊り歌、シバンバのお話をご紹介します。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。